新型コロナウイルスの収束予測と島の経済と島民の健康についてでございますが、今年に入り全世界へ新型コロナウイルスが発症し、今もって先が見えない状況であります。壱岐市では4月以降感染者を発生しておりませんでした。これは対策本部長白川市長をはじめ職員皆さんの啓発と市民皆さんや各団体組織の方々のご理解とご協力により3密の自粛を実施されたことだと思っております。それが8月26日壱岐島内に7人目のウイルス感染者が発症し、緊張感が走りましたが、クラスター感染者もなく一安心をいたしました。しかし全国的には第2波といわれる東京都をはじめ首都圏や県市町村でも感染者が増発し、県外外出の自粛を呼びかけております。国も新型コロナウイルスの感染症緊急経済対策として令和2年4月20日に閣議決定され、感染拡大防止と感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るため経済対策のすべての事項の対応としてきめ細かに必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルス感染対応地方創生臨時交付金として創設され、令和2年2年度補正予算第1号が4月30日に設立され、計上額は1兆円で、全国すべての交付対象自治体2万4000事業へ配分されております。また令和2年度補正予算第2号が6月12日に成立され、計上額は2兆円であり、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、交付限度額は家賃支援を含む事業継続や雇用維持などへの対応と、新しい基礎様式を踏まえた地域経済の活性化などで2兆円と、第1次補正額の1兆円と合計3兆円が交付されており、そのうち壱岐市の交付額は一次補正で1億6471万1000円、二次補正で5億5601万3000円で、合計7億2000万72万4000円の交付を受けております。このように国からの経済対策支援を受けておりますが、今回は突然の新型コロナウイルス感染によるもので、リーマンショックを上回る国難であり、新型コロナウイルス感染は観光需要をはじめ関連するすべての需要が影響を受けて、日本国はもとより全世界が経済に大きな打撃を受けております。国はその支援策として、先ほどの緊急経済対策支援を補正し、各自治体へ交付されました。これは新型コロナウイルス感染により急激な経済の低迷による前年度同時期の減収減の対策であり、ほとんどの事業が対象であります。今後コロナの2、3波が発生することになれば、収束の目処も立たれ、長期化すると経済はますます悪化し、国の支援策の事業への収入減の対比基準も今まで通りの支援は期待できないものと憂慮しております。壱岐市では現在のところ感染者は現れなくても、当該からの感染防止策も必要でございます。経済は人が動く、人流と物流が活性化の根幹であります。島民の健康は大切であります。健康なくして経済の発展は望めませんが、双方のバランス、両立をどのような対策を講じていくのかが重要と思っておりますので、これについてのご見解をお願いいたしたいと思います。それから、2項の新型コロナウイルス感染拡大に伴う落ち込みで国の財政状況が一段と悪化し、2019年度の一般会計の国の税収は前年度より約2兆円の減少で、58兆4415億円であり、これは今年3月に新型コロナウイルスによる外出自粛や店舗の営業休止の動きが影響したと言われております。20年度の税収も19年度をさらに下回る公算が多いとされ、国の新たな借金となる新規国債の発行額も690億1589億で、 それに高齢化による社会保障費の増加などで国債発行残高は2000度末には964兆になる見込みでとされております。今年度の20年度の、当初予算では国債費は21億3000万ぐらいでありますが、総務省は自治体の財源不足を補う2020年度の普通公税の効果が決定し、総額は前年度比 2.5 増の15兆5926円で22年連続の増加となり、税収が豊かで公税を受けない 不交付団体は10市町で10団体減っており、76団体であります。幼児の教育と保育の無償化で自治体の負担が新たに5400億円膨らむことなどからから、財源が足りない自治体が増加し、新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化で税収が落ち込めば、来年度は不交付団体がさらに減る可能性があると見ております。壱岐市においても19年度は国の新型ウイルス緊急経済対策として支援を受けておりますが、壱岐の経済対策として、受けておりますが、島の経済が状況は厳しく、各事業者の所得向上は困難と思います。壱岐市の税収も約21億8000万円であり、また平成30年からの一般算定により普通交付税は約90億円であり、平和元年度の平和元年度は約86億円と4億円の減額となっております。また今年度は5年ごとの国勢調査の年でありますが、前回の平成27年度の国勢調査の人口は27,103 人であったのが、令和2年度の人口は 25,848 人と、5年間で 1,255 人の減少であり、普通公税も減額となるのだと思っております。市の貯金にあたる壱岐市の財政調整基金も、令和元年度末の現在高見込みは6億5425万円であり、取り崩し予算の額の4億円が取り崩しの予定がない場合は、その4億円と積立金の20億円の合計で10億5454万円の残高見込みですが、現在の市の財政がどうであるのかは見通しませんが、今後高齢化と人口減少、労働人口の減少はすでに起きております。島の景気回復は行政と関係機関、島民の意欲の三本柱であると思っておりますが、市の財政運営と活性化の方策とその見通しについてのご見解をお願いいたします。
はい、市山衆議院の質問に対する類者の答弁を求めます。はい、先が保健環境部長。
13番、一山議員の1項目目のご質問にお答えいたします。新型コロナウイルスの収束予測でございますが、現在全国的に新規感染者数は緩やかに減り始めていると言われておりますが、引き続き感染の再拡大に向けた新しい生活様式の実践が必要な状況であります。そのため今のところ収束のめどは吹いていない状況であります。またイギリスの論文では、ワクチンが入手可能になるまでの1年以上、アメリカの論文では集団免疫を獲得するまでの2022年までは再流行が想定されるとなっております。 ほのことから新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では第2波3波と感染拡大を繰り返す可能性があり、長丁場に備え新しい生活様式の実践が重要であり、3密の回避、手指消毒やマスクの着用、職場なども含めたソーシャルディスタンスの確保、換気など基本的な感染予防対策を行うことなどが必要になるとしております。新型コロナウイルスは少しずつその実態が判明を しておりますが、日本国内への流行が一旦抑えられても、ワクチンの開発や有効な医療法の確立までは再流行の可能性があります。引き続きウィズコロナを模索しながら島の経済活動を進めていく上でも、感染予防対策と感染者の発生状況を見極める必要があるものと考えております。以上でございます。
以上。
はい、本田企画振興部長。
一山議員の島の経済と島民の健康についてのご質問にお答えをいたします。コロナ禍においては、一山議員が言われますように、今後は島の経済も島民の健康も大切である、その通りであると思います。本市の主な経済活性化策には、本市に人が来ること、また行き産品と島外に産品を出すこと、この2種類があると思います。まず本市といたしましては、新型コロナウイルス感染症の発生拡大による移動制限自粛による観光業の甚大な被害打撃を受け、感染リスクを伴う島外からの誘客ができない期間には、まずは事業を維持継続していただくことを最優先に、島内観光需要喚起対策として島内向け宿泊バスツアーキャンペーンを実施いたしました。次に、6月19日に県を越えての移動が緩和されたことに伴い、いち早い観光振興による経済回復に向けた島外観光需要喚起対策として、プレミアム付きクーポン券及び旅行割引商品の販売を実施し、国の GoTo トラベルキャンペーン開始まで切れ目なく経済対策支援策をつないでまいりました。さて、7月22日から開始されました GoTo トラベルキャンペーンは、10月1日から当初設計通り東京都も対象となる見込みであり、今後利用促進が期待できるため、本市への誘客拡大に向け、さらなる情報発信に努めてまいります。感染防止対策の取り組みにつきましては、宿泊施設等へのチラシ作成配布、説明会による啓発、県市事業による環境整備支援のほか、来島者向けへの情報発信を行っております。また観光施設以外の市内事業者におきましても、長崎県新しい生活様式対応支援補助金にこうして創設した壱岐市新しい生活様式対応加速化支援金を ご活用いただきまして、感染予防策を講じつつ経済活動を行ってほしいと考えております。9月末までの申請期限でございますが、9月11日現在464件2460万円の支援状況でございます。また長崎県では、飲食店に特化した飲食店向け新しい生活様式対応支援補助金を創設し、上限200万円で 換気設備の改修補助を行っております。補助率は10分の9で、申し込み期限は10月末まででございます。本市におきましては8月25日に7例目が確認されましたが、その後の広がりも確認されておりません。九州郵船 ORC による水際対策の実施をはじめ、何より市民皆様の感染防止に対する意識の高さ、高まりによって環境は格段に向上しており、深く感謝申し上げます。今後も引き続き各種施策を活用し、コロナ対策を講じながら人を迎え入れる経済活動を行っていきたいと考えております。次に当該に産品を出すことについてでございますが、都市部の外出自粛による飲食店経営の不振、それに伴い卸売販売が低迷し、非常に厳しい状況でございます。壱岐市ふるさと商社におきましては、壱岐産品を当該に販売することを目的としまして事業を展開しておりますが、複数のお得意様が廃業閉店になるなど非常に厳しい状況にあると報告を受けております。しかしながら通販事業におきましては、卸売事業に対しまして単価総額は低いものの、対前年比で数倍の売上となっているようでございます。コロナ禍においても手をこまねいているばかりでは、経済はますます悪化するばかりでございます。この状況は全国同じでございますので、逆に考えれば壱岐産品が伸びる可能性もあると思います。このような生活形態に対応した通販事業の拡充と、ピンチをチャンスに変える発想で事業を展開できたらと考えております。またコロナ感染拡大以来、物産展営業活動等も自粛をしておりましたが、自粛続きでは生産者に多大な影響がございますので、万全の感染予防策を取った上で、まずは感染リスクが低い近場の九州から販路拡大活動を再開し、本市経済の活性化に寄与できたらと考えております。以上でございます。
はい、白川市長。
一間議員の2項目目の新型コロナウイルス感染防止収束長期化による壱岐市の財政運営と景気回復の見通しについてに、お答え申し上げます。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は収束の見通しが立たず、本市におきましても市民生活や市内経済に深刻な影響を及ぼしており、依然として予断を許さない状況が継続するものと見込んでおります。こうした状況を受け、今後の財政運営の方策といたしましては、感染状況の見通しや政府の予算編成の動向など不確定要素が多い中、感染症対策と経済の再生を最優先に取り組んでいく必要があると考えております。感染症拡大を契機に国内の動きといたしましては、リモートワークの進展等、都市部から地方への移住の機運が醸成されるなど、地方創生の流れが一段と加速していると認識をいたしております。こうした状況を好機と捉え、移住定住に関する諸施策と合わせて、ふるさと応援寄付金事業や逆算金交代事業等の実施により、関係人口の拡大推進を図ってまいります。関係人口と申しますのは、観光以上定住未満と定義されておりまして、地域外からの短期滞在者を指す言葉ですけれども、地域に関わる人を増やすことが地域活性化につながる一つの方法だと考えておりまして、このような施策を推進する上でも、感染症に屈しない強く新しい社会を構築することが求められます。一方で、市税や地方交付税等収入は大幅に減少することが想定され、さらに生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展による社会保障経費の増加、公共施設の維持・更新へのさらなる対応など、財政状況は今後 一層厳しさを増していくことが予見されるために、将来的な課題を踏まえた持続可能な財政運営への対応が必要となってまいります。そのためにもポストコロナ時代を見据え、ソサエティ 5.0 や DX デジタルトランスフォーメーション、組織のコミュニケーションのデジタル化でございますけれども、これらの推進など前例や規制概念にとらわれることなく、時代に即した施策を時期を逃さず実施していくことが重要であると考えております。このように新型コロナウイルス感染症への対策に取り組みながら、本市が抱える構造的な課題に対応していくためには、我々行政のみならず市民皆様が一体となって、本市を取り巻く状況や今後到来するさらに厳しい財政状況をしっかりと考え、事業一つ一つについて効果や効率性を見極めながら、徹底した事業の見直しを遂行し、選択と集中による戦略的な財政運営を強力に進めていかなければなりません。大変厳しい局面が続くものと思われますけれども、これまで積み重ねてきた知恵と経験を結集し、この難局を乗り切っていかなければなりませんので、今後とも議員皆様をはじめ市民皆様方のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
一番衆議院
議長、島の経済と島民の健康の再質問でございますが、内閣府が8月17日発表の2020年の6月から7月期の、国内総生産 GDP の速報値は 7.8% で、前期の年率換算で平均 27.8% と減っており、リーマンショック時の 17.8% 減を上回る記録的な落ち込みが想像され、7月から9月期の消費回復力は静弱で、回復への期待は薄いと言われております。去る8月10日の日本世論調査によりますと、コロナ世論調査の全国郵送世論調査の結果では、問いのあなたは健康と経済のどちらを優先すべきかの問いに、健康が 84%、 経済が 14% で、経済より健康が優先されての結果であります。そして問い2では、あなたの生活で不安に感じることではについて、感染や健康2に収入や雇用、そして次の、感染拡大前に比べて生活の状況の変化については、経済状況が 23% であり、あります、これは、まあ、調査もこの調査も世代や地域により、意識の違いはあると思いますが、健康と経済が優先で、感染の不安と経済感が見受けられます。人間はやはり金より健康が大切だなという思った次第でございますが、次に先ほど申しました、新型コロナウイルス感染対策で国が配分する第1次2次で計3兆円の地方創生臨時交付金に関し、去る8月25日に全国知事会が政府に対し、新型コロナウイルス対策で国が配分の交付金に関し、47都道府県の不足額が約5000億円に上るとの、調査結果が明らかになっております。これは全知事会の地方税制、常任委員会が8月4日時点で47都付近の臨時交付金の使い道や今後の見通しを、国として全ての都道府県が不足が見込まれるとし、そのうち8自治体は100億を上る見通しもあり、使い道は休業要請に伴う協力金など中小事業者への支援が最も多く、医療提供の強化、観光、運輸業、飲食業への等で、貯金にあたる財政調査基金への取り崩しなどして、コロナ対策に取り組んでいる自治体もあります。感染拡大で収束が長くは、対策にお金がかかるわけでございますが、財政需要に対するため、増額が必要との、8月22日にまとめ、近く政府に提出するとされており、このことについて、8月27日、西村経済再生相は、自治体の判断で新型コロナウイルス対策に使える 地方創生臨時交付金の増額に前向きな考えを示されております。その中で感染状況や経済の今後の動向を見ながら予備費もあるので臨機応変に時期を逸することなくしっかり対応していきたいと、前向きで期待感のある心強い対策を示されております。医師も交付金の配分を受けておりますが、世論調査と、全国理事会の配分する第1次第2の3兆円の地方創生交付金の増額の政府の提出についての、ご見解をお尋ね、市長はどうお考えておるかお尋ねしたいと思っております。何かありましたら
弊社の答弁を求めます。はい、本田企画振興部長。
ただいまの一山議員のご質問にお答えをいたします。本市におきましてもコロナ関係の臨時交付金が、2億数億円、収入があっておると思っております。その財源につきましてもすべて現在の、観光、それからバスツアーの、商品、それから商品、プレミアム商品券、それからギガスクール構想等に使う、の財源に充てておりまして、現在、不足をしている状況でございます。今後、国の方からさらに財源等を充当していただければ、さらなる経済対策ができるものと考えております。
はい、一山議員。
はい、議長、まあ、そういうことで、やはり住民は健康が第一と言われておりますが、これがやっぱりその感染の防止策がもう大事でございます。そうしたことと、このやはり全国的で知事会ではですね、この交付金に対して不足のところもあるようでございます。医師も十分なことはできなかったんじゃなかろうかと思っておりますので、その点よく検討されてこの提出についても考えていただきたいなというふうに思っております。それでは、1項は終わりとしまして、2項、2項はどこだったかな、あ、2項か2項の首都機能移転、論の再燃と地域おこし協力隊の増員についてでございますが、これは私が6月議会の一般質問で、地方誘致の実態連携についての質問をいたしましたが、これも関連はありますが、それに加えて、専門的な地域おこし協力隊の増員の採用の提言であります。まず再燃については、自民党では新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに首都機能を地方に移転する議論が、再燃しております。これは、石破総裁首相がなったとおりに、その地方創生の地方移転を、一緒に計画されておったわけですが、それからちょっと中断しておりました。そのことが再燃したということでございますが、東京一極集中を是正し、都市の人口密集によるリスクを回復するのが狙いで、自民党内では6月に社会機能の全国分散を実現する議員連盟が設立され、政府や企業の本社機能などを地方に分散させることに主眼を置くと、年内に提言をまとめると予定、求めることを予定としております。今回は感染対策でテレワークが広まったことも追い風になっており、北村、こっち長崎県出身の選出の北村地方創生層も感染対策に伴うテレワークの普及が地方への人の流れにつながることが重要と、東京一極集中を是正する議論に期待をしております。日本が持続可能であるためには何が必要かを AI を活用して導き出した中では、地方分散型の方が格差や健康幸福の点で優れており、その分岐点は2025年から27年の、 頃に来ることも分かっておるようでございます。地方分散型への転機はコロナの収束後の日本の姿を表していると言えます。最近若い世代にローカル志向の、志向が強まっており、農業や観光にも関心があり、仕事も私生活にも大事にしたいと考える若者が地方に目を向けており、これは日本の未来にとって大きな希望であります。幸い東京の二本橋に事務所も開設し活動されております。このようなことを踏まえ、いち早くするためにも壱岐市の地域公共協力隊の中に移住対策に精通されたコーディネーター人材を採用し、費用は増加しますが、若者の地方移住や生活支援の環境やエネルギー等を自身に秘めておると思いますので、他市に遅れを取らぬよう専門的に有効な活動ができるため必要と思いますが、その採用についてのご見解をお願いしたいと思います。答弁。
はい、本田企画振興部長。
最初に先ほど、臨時交付金の金額を2億数千万円とお答えしましたが、7億2000万円の間違いでございますので訂正させていただきます。一山議員の2項目目の質問にお答えをいたします。コロナ禍におきましては遠隔授業やリモートワークの普及により地方へ移住を検討される方が増えてきております。このような中、本市におきましてもオンラインや東京事務所による移住相談、SNS による情報発信の強化に努めております。移住業務に関わる職員体制は、本年4月より正規職員を1名増員し、正規職員2名、地域おこし協力隊1名の3名体制で行っておりますが、さらなる移住者増加を図るため、受け入れ相談体制の強化が必要と考えております。議員ご指摘のとおり、これまで本市に移住された有案者の方など、先輩移住者目線でのきめ細やかな相談体制を整えるため、今後は移住コーディネーター制度を活用していきたいと考えております。なお、移住コーディネーターの設置に要する経費につきましては、1人当たり350万円を上限に、特別交付税措置と対象となりますので、積極的な活用していきたいと考えております。以上でございます。
以上。
山議員。
はい。2項の首都機能が、移転の再燃の等地域協力隊の増員についての再質問でございますけれども、地方分散型は離島には直接関係は、まあ、今のところはありませんが、若い方への考えの見方が変化しているのが見受けられます。安倍首相の辞任の記者会見の中で、今までは60歳の定年を終わり、地方出身の方は家庭の都合もあり、ふるさとへ帰る方もあったが、それが現在は60歳以下から30歳代の若者の移住が目につくと言われておられましたが、先ほどのコロナのリスクばかりでなく、若い世代にローカル宿が詰まっておるのは、先ほど申しましたとおり、事実のようであります。地域協力隊は、全国で1718市町村のうち、1661市町村で採用人数は5349人で、市町村平均が 3.4 人となっております。これは自治体の現状や取り組みで相違ありますが、壱岐では、地域おこし協力隊は現在、先ほど部長が申しましたが13名であり、その多くの事業に活動されております。その中には移住担当者職人2人と、協力隊が1人で対応されておるようでございますが、東京事務所も開設され、長崎県壱岐移住相談会員東京のパンフレットも実施されておるなど、オンライン相談者も増加すると思われます。昔の人が言われておるように、一人では一人分だけの仕事しかできないけれども、二人いれば三人の仕事ができるとのとおり、相談者が増加すれば対応も無理が生じ、それに対応するためには 移住に精通した協力隊員がいれば十分相手の相談にできる、対応できると思います。採用すれば、先ほど申しましたように、それだけの費用は増加しますけれども、待遇も職員並みに与えて、やる気満々で取り組んでこそ、相談者も安心して移住する気にもなると思っております。医師の社会変動と、支援変動の推移を見てますと、支援動態は死亡が31年度は443人、失笑が144人で、その他は299人であり、死亡者は、支援減で仕方ないとしても、出生は若い人が一人でも多く結婚されて、子供を2人以上産んでいただくのが理想ですがございますけれども、思うようにいかぬのが現状です。社会動態の推移の平成30年度の転入者率が、124減であったのが、平成31年度では、80人減と44人に短縮しているし、移住者の中でも相対が多いのは希望が持てると思っています。近隣の市も自分の島の利点を生かし、十分生かし移住拡大に取り組んでおりますので、壱岐市も、本土との距離感の利点を生かしてですね、頑張っていただきたいと。そして協力隊員も活動していくに行くうちに壱岐が好きになり、期限も更新して自分も移住者になるやも知れません。既婚者であればなお最高と私も思っておりますので、その点について何かありましたら部長。
はい、本田企画振興部長。
一山議員の、質問にお答えいたします。先ほども言いましたが、移住コーディネーターとやっぱり必要な部分につきましては採用し、移住者を増やしたいと思っております。参考までですが、令和2年度の移住者につきましても8月末時点で23世帯、43人が、移住をしております。そのうち、40代以下が、8割程度を、占めておりますので、子育て世代が、はい、移住してきているものと思っております。今後もやはり、子育て世代等の移住を増やすためにコーディネーター等の、活用を考えていきたいと思っております。
以上、はい、
それは本当に喜ばしいことでございます。コロナウイルスのリスクばかりではなく、将来の生活設計を考え、地方への移住の関心が高まっています。人口減少に悩む地方自治体はこれをチャンスとしてオンライン相談会を開催し、移住促進に力を入れておるわけでございます。大分県では8月30日に大阪市北区のビルで開催し、大分暮らし塾 in 大阪の会場で大型モニターに大型市の職員や地域公共協力隊も登場し、支援制度などを説明しており、鹿児島県では9月20日に離島テーマにしたオンラインセミナーを開催する予定とし、佐賀県は8月28日に唐津市を紹介するオンラインセミナーを実施し、移住者が、体験を語り、美しい風景の映像を流し、移住支援策などを伝えております。お試し滞在で体験移住制度やテレワークの補助制度を設ける自治体もあります。北九州市は週1回から3週間のお試し居住ができる制度を2015年度に導入し、気軽に利用できるような3日間から滞在できるコースも8月に新設し、庭付き一軒家も用意しているそうでございます。福岡県の浮屋市は市内でテレワークを行う際に宿泊料などを補助する事業を8月に始めていて、1週間滞在したい方は事業に集中できる環境だったとなったので、また来たいという感想も述べております。壱岐市ではそのようなお試し居住とかお試し滞在とかの体験移住制度は設けておられるのかどうかお尋ねします。おられれば結構ですが。
はい、本田企画振興部長。
ただいまの市山議員のご質問でございます。お試し移住につきましては、市の方でもお試し住宅等を整備しなければいけないと考えておりますが、なかなかいい物件がない状況でございます。しかし、お試し移住の宿泊の補助等は実施しております。宿泊費の補助と、レンタカー等の補助はしておりますので、そちらの活用等はできるものと考えております。
はい、一番議員。
はい、議長、まあ、そういうことでですね、5棟あたりもいろいろとこう検討して押した社会遺産を有利に活用してやっておられますからですね、壱岐市もそうした福岡から近いわけです。また東京からも東京に移住はありますので、今後も移住に頑張っていただきたいというふうに思っております。時間は少々残しましたが、これで私の質問は終わります。ありがとうございました。